皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員の内藤育子です。7月に入りました。7月に入ると京都は、祇園祭りということで、私昨日ちょっと夜遅めに新町通りを歩いたんですけども、町会所からそれぞれの お囃子の練習がね、流れてくる。それがもうあっちのお囃子もこっちのお囃子もまたね、鉾が立ってないところでもうね、本番さながらにもう練習をしておられるのを聞いて、雨の中でね、なんかちょっとそれもまた違う風情があってやっぱり素敵やなと思ったんですけども、今日一緒に、私の、パートナーとして入ってきてくださってるのは、
はい、まちづくり委員会の山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、7月、まあ、なんか蒸し暑いですけども、なんかあんまり梅雨らしくない梅雨で、
そうですね、うん、男性的やとか言う男性的ことを言うてますけど、
ええのか悪いのか、はい、ですけども、ちょっと雨が降ったらいいかなと思ってる、ね、はいはい、この今日この頃です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ぶらり三条のコーナーなんですけども、毎月の初めの週を三条の特集ということでお送りしていまして、今日はですね、若い学生さんが2人来てくださってます。ですね、京都学生祭典実行委員の、みこしプロジェクトリーダーの、近藤美希さんと、それから副リーダーの、岡本美香さんに来てもらいました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんでその、学生祭典の人が三条と関わりがあるかということなんですけども、去年からですか、おみこしを、はい、パレードをするというのを、はい、三条通りを通ろうということで、三条通りにちょっと関わっておられるんですけども、おみこしプロジェクトっていうの、うん、というか、まあ学生祭典ですよね。京都学生祭典という催しの中での、一つの、催しということで、京都学生祭典というのはそもそも、どういう何年前から始まりましたっけ？
そうですね、今年で第7回の京都学生祭典なんですけれども、京都中の大学からの学生が集まって、でお祭りを作って京都を盛り上げようということで、活動しております。う
ん、京都には大学がすごく多いですよね。
はい
はい、その学生さんたちを大学関係なく、プロジェクトを組んで、一緒にやっていこうということですよね。素敵だと思いますけども、その中で、おみこしプロジェクトっていうのですけども、これはどういうものなんでしょうか？
その学生祭典の中で私たちはそのみこしっていうものを通して京都を盛り上げようということで、今年第7回の京都学生祭典なんですけれども、おととしの第5回の時に共演みこしという学生のオリジナルのおみこしができまして、でそれを学生たちが担いで、で本祭や今年の1ヶ月前の三条通りのパレードで、うん、はい、みこしを担ぐんですけれども、そういったみこし、学生が作ったみこしや、あとは私たちがその地域のお祭りなどに参加して、うん、その地域のみこしを学生たちが担いだり、うん、あとは小さい子たちに創作みこしという簡単にできるおみこしを作ってもらったりして、もうとにかくそのみこしっていうのを通していろんな人たちと関わって、うん、京都を盛り上げようということで活動しております。う
ん、本当にブログも見せてもらったんですけども、いろんなところで関わっておられて、去年私たちも三条のまちづくり協議会手伝ってるんですけども、有本委員長から学生が作るみこしってなんかチャチなもんかと思ったら、えらい本格的にちゃんと作ったんねんって言われて、ほいでいろいろね見せてもらったら、もうすごく綺麗な装飾があって、屋根なんかにはすごく綺麗な模様が施してあるんですけども、それは作るのは岡本さんは関わられたんですか？
はい、私は第5回の学生祭典でみこしを作った年から活動していまして、でその屋根の装飾も、うん、京都のは四季が綺麗なので、そういう京都を取り入れた部分を表現したりということで作りました。
なんか六角形の屋根になってるんですよね。
そ そうですね、京都学生祭典のロゴマークっていうものがあるんですけど、うん、
はい、
それが六角形の形なんで、
あ、そうなんですか、はい、
学生祭典のおみこしなんで、
あ、なるほどね、はい、うん、その形も面白いなと思ったんですけども、それもな、京都の伝統を生かして西陣織
を
使ったりとか、
西陣織や和紙を好きに生かしていただいたり、提灯に自分たちで字を入れたりということで、京都の伝統を自分たちで体験して、できるだけ学生の手作りでということで、
はい、ちゃんと職人さんのところに行って教えてもらったりしながら、
ね、はい、職人さんに教えていただいて、い
すごいですね羨ましいですね、うん、そういうおみこしを、担がはるんですけども、それが、実行される日は秋ですよね。
はい、京都学生祭典の本祭というのが、うん、10月の10日と11日に行われまして、
はい、
でその2日目にパレードや、うん、最後のグランドフィナーレという企画で、うん、出ます、
はい、その時にはまたその直前にはまたお知らせして、ぜひ皆さん見に来て盛り上げていただきたいなと思うんですけども、まあ、そういう関係で、三条とお付き合いがあるようになって、三条のまちづくり協議会では毎月ちゃんとというか例会をね、必ずやってまして、みんなで集まって、今度こういうイベントがあるんだとか、こういうことをしようというのはみんなで報告し合ってるんですけども、そこへ、毎月来てくださるようになって、大人の前で緊張しながらいつも進行状況を話してくれてるんですけども、どうですか、大人の人たちの
そうですね、やっぱり今年の1ヶ月前の9月12日に、うん、三条通りでパレードを行うということで、はい、で三条の人たちにも、その取り組みを知っていただきたいということで、説明を例会の方に参加させていただいてしてるんですけども、やっぱりこう前に立つと緊張してしまって
、はい、それもでもね、すごいいい経験やなと思って、やっぱりお祭りって、まあ、ほんまにね、お祭り騒ぎだけで終わるんじゃなくて、やっぱお祭りっていうのは町づくりのなんか核になるようなものだから、 それをやっぱり町の人たちと一緒にやってるっていう感じがだんだん出てきてね、とってもいいなと思うんですけども、うん、そのためにはお祭りだけじゃなくて、いろんなお手伝いもしてくれてるんですよね。
はい、やっぱその9月12日の当日だけじゃなくって、やっぱ事前から三条の人たちと関わって、一緒に祭りを作りたいということで、先日も三条通り の清掃活動をみこしプロジェクトで行ってきたんですけども、やっぱ自分たちが学生がそのパレードをする三条っていうところを自分たちの手できれいにしたいということで、はい、行ってきました。
町の人の反応はどうでした？
ちょっと声をかけていただいたり、いいことしてるねとかいうふうに言ってくれて、すごく嬉しかったです。
ハッピーかなんかこう着るんですか？
掃除をするときは学生祭典オリジナルの赤 T シャツを着て、
T シャツか、
はい、行
います。ああ、そうですね。やっぱりアピールして
るんだね。そうですね。
やってますよ。
頑張ってやってるんやから。
交通社会実験、去年の秋の時にも、うん、皆さんプラカードをね、
うん、
持って、ね、何往復もしてくれはった、赤い T シャツ着てね、うん、そういう協力もしてくれたはって、うん、そういう関係がいろいろね広がってって、まあ、町づくりって町によってもいろいろほんまに住んでる人たちがどういう環境にしたいかって言って作っていく町づくりもあるけども、三条通りは本当にいろんな人が行き交っている通りなんで、いろんな関係の人が関わっていくのがいい町づくりになっていくんじゃないかなと思ってるんですけども、そして、今度は、今、まさに祇園祭りの最中になります、はい、三条の、三条通りでは、あと祭り三条も三条 おみこし祭りというのを毎年やってまして、今年は24日金曜日になるんですけど、はい、
今年も毎年24日
やけど今年は金曜日なんですよ。金曜日の晩なんですよね。せやから、うん、ぜひたくさん来てほしいと思うんですけども、はい、まあ、祇園祭りって北欧の巡行がやっぱりメインのようにって脚光を浴びるんですけども、もともとは八坂さんのお祭りで、おみこしが八坂さんから、町の中へ来て、それでお旅で1週間やはってまた、八坂神社へ帰らはるという、帰らはる24日が、前は後祭りやったんですけど、その時にまたその、ね、おみこしがその練っていくんですけども、うん、そういうおみこしなんですけど、もうすごいもうみんな熱気です。目の前を細い三条通りをそのおみこしを担いでいかはるっていうのを目の当たりにして、うん、で、あと、丹波八坂太鼓の奉納があるんですけども、それにもちょっとお手伝いくれしてくださるんですけど、そのおみこしの、学生祭典のおみこし祭りのためにさっきも言ってはったけども、いろんなおみこし他のおみこしお祭りにも参加してはるっていうことなんですけども、どこのおみこしを担ぎかしてもらってるんですか、練習に行くんですか。
地域のお祭りにも本当に当日参加させていただくっていう形で、うん、今年は松尾大社の方や折り紙神社や、
あと藤の森の神社の方にも、
威勢のいいおじさんたちの間で担いできたんですか。
基本的にはやっぱり男の子しか参加できないんですけども、一度だけ富士の森の神社は女みこしが出るということで、はいはいはい、私も実際に担いできて、でやっぱ本物のなんか大きいおみこしで、初めて本格的に担いだので、もう肩があざだらけになってしまって、
やっぱりね、
山吹会って言って松尾大社のね、方はこちらに前に出てもらったんですよ。それこそ女みこしでね、珍しいですもんね。
やっぱりそういう担ぎ方を正式に習って、
はい、ちょっとタコできるらしいですよ、タコが、肩に
どうします
どうしますそうなんですか
でも、学生祭典のおみこしさんもちゃんとね、縄のくくり方とかそういうのもすごく本格的にしてはって、ね、ちゃんと伝統も、こう勉強しながら、自分たちなりのものを作って伝えていこうっていうのはちょっと素敵だなと思うんですけども、その24日のお祭りの時にも、
はい、
皆さんは
そうですね、ボランティアとして何名か参加してお手伝いできたらというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。お茶を出したりね、交通整理したりするんですけど、今年は、7時から、三条祭り作りのお祭りとしては7時から、カラスマ、いつもは文庫箱の前でしてるんですけども、今年はカラスマの西入った、地蔵さんの前、伊右衛門カフェの前で、開催することにしてまして、7時ぐらいから花火をね、子どもたちに配ったり、それからヨーヨー釣りしたりするんです。でそんなもんぜひお手伝いしてもらえたらなと思うんですけども、はい、そうですね、あとこれから、どうですか、三条の町作りって町って人たちと入ってて、どういうふうな、来年もまただんだんつながっていくと思うんですけども、はい、どうですか、どういうふうなことに広がっていったらいいのかな。
やっぱりその学生と地域の人が一緒に作るっていう形をとって、やっぱそういうつながりができた方が、その当日の祭りももっともっと盛り上がって、すごい楽しい、なんかみんなが笑顔になれるようなお祭りができるんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですよ。それと、うちにやった。大事なこと言うの忘れてました。近々の、はい、あなたたちの活動なんですね。それは何をするんでした
っけ。8月の1日と2日にですね、打ち水っていうのをしようと思っていて、で学生とそれまでの地域の人たちに参加してもらって一緒に打ち水活動をしたいなと思っています。でそれを17時からですね、夕方の5時から予定しています。
ね、昔は門吐きして打ち水をしてっていうね、うん、そういう習慣が京都の町にはあって、うん、それがすることによって温度差からで風が流れてというね、そういうので、まあ、それもあの先人の知恵なんですけども、それはまたそれはどんな効果があるかというのは何か調べようとしてるんですね。
そうです
か、うん、そうですね、うん、でも実際にその温度差を、うん、あの地表の温度を測って、うん、でどれぐらいの効果があったのかっていうのをあのちょっとデータにして出してみたいな
という、ね、うん、やっぱりそうやってこう目に見える形にしてもらうと、うん、あそうなんやと思う人もね、うん、たくさん出てくると思いますしね、うんうん、ぜひそれはいいですね、
はい、うん、まあ、あのちょっとその時にあのみんな自分の家の前の日の、うん、あのお湯をねペットボトルにでも入れて持ってきてくださって、うん、その時に一緒に巻いたりしたら、うん、あの参加できるじゃないですか、うん、だからぜひあのそういう感じで気軽にあの、まあ、三条の方も、三条でない方も、うん、あの行って盛り上げてちょっとでもたくさんの水が ね、はい、巻けた方がいいと思うので参加してもらえたらなと思います、うん、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またずっとよろしくお願いしたいと思ってますはい、そしたらここで、一曲聴いてもらいたいと思います、道のプロミスです。はい、後半は会員紹介のコーナーです、山本さん、はい、今日はどなたを連れてきていただけました。
今日は、会員の能登健介さんにお越しいただきました。さん、よろしくお願いします。
はい、どうも、建築士会青年部会から来ました能登と申します。
設計画工房代表ということで、はい、39歳と書いてます。
そうですね、はい、残念ながら、
はい、いやお年は39歳なんですけども、建築士会はもう入りたてほやほやということで、はい、
なんでこんなに入ってすぐこんなところに呼ばれるのかよくわからないんです
けど4月に入ったばっかり
で。そうです。
ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。
もう右も左もわからない状態なんですけど。
いえいえいえ。で、まあ、建築士、建築やってこられて、なんか3代にわたって設計事務所、能登さんも含めて3代にわたって、
そうですね、祖父の代から京都で、設計事務所をしてますね。
ああ、そうですか、はい、うん、で、そこでずっと働いてたっていうわけではないんですか。
そうですね、うん、祖父は、まあ、もちろん設計事務所がメインだったんですけど、はいはい、僕の場合は1年だけ設計事務所を務めた後に専門学校の方の、うん、これは常勤講師で行ってまして、あ、で、まあ、祖父の代から非常勤講師でも行ってたんですけども、あ、そうですか、うん、で親子3代、同じ仕事をしながら、はい、まあ、もう、7年ほど前ですかね、うん、もう講師辞めて、まあ、設計事務所をしようということで、はいはいはい、
大阪の方の学校ということ。
そうですね、
はい、そうですか、うん、もともと大学では、まあ、歴史の経営をやってこられた、
はい、そうですね、はい、
歴史系というとその具体的にはどんなあれやったんですか。
愛知県の方の大学だったんですけども、はいはい、まあ、東海道の宿場の調査ですね、はい、
こう実測して、
実測ですね、もう屋根の上登って暑い、はい、大体夏休みですからね、はいはい、火にこう焼けながらやるみたいな、研究でしたね、
はいはいはい、面白いでしょ僕もそんな好きですから
ちょっとその質問困りますね。
なんで続けてへんにゃっていう感じ
ですか。そうそう、そういうことですよね結局、
うん、で今はその、まあ、衣装設計も含めて構造もやられてるってことで。
そうですね、まあ、これも祖父も、まあ、親父もまあその構造屋だったんですけども、はい、僕が衣装屋でやるぞっていう感じで意気込んでたんですけど、なんでかやっぱ構造が増えてきて、カエルの子はカエルにしかなれないのかみたいな感じですね
なんかお忙しいということで。
そうですね、まあ、おかげさまで、
なんかね、はい、この不況の折によろしいねってこと言う、言う人もいっぱいいると思いますけど、
そうですね、
はい、で、まあ、このコーナーはね、そのお仕事のこともですけれども、まあ、建築士として、まあ、いろんなこと、まあ、こんなハマってんやとかね、
はい、
こんなことに関わってますということで、まあ、ちょっといろんなご紹介させてもらうのも大きな特徴でして、
はい、
で、お住まいが、まあ、伏見の深草。
はい、
で生まれて、
はい、
でその、まあ、ずっとそこに住んでこられたところに、はい、まあ、いろいろあったということで、
はいはい、 賭博街道団地という、まあ、団地でもう実質僕が生まれた時に、まあ、両親がそこに引っ越してきたので、うん、実質建って僕もそこに生まれて入ってなんで、建物と僕は同い年したみたいな感じなんですけども、
ね、うん、結構まあでも建物としたら行ってますよね、年数は。
そうですね、築39、ね、今年40なんですけどもね。はい、うん、
でそれが、まあ、そのトンネルが十条通りがそこを通るようになったんですね。
はい、南側の端っこの方にこう十条トンネルが通りまして、もともと12棟あった団地のうちの、まあ、4棟が、まあ、立ち退きになったということなんですけどもね。はい、
教養はあれ十条通りは去年ぐらいから、
ね、だったと思いますね、
開始されてるんですけども、はい、ああいうもんで大体長いことかかりますわね。
そうですね、
計画始まってから、
まあ、吸ったもんだがあってということなんですけどね、
割と地元にはなんか、ね、はい、耳に水みたいな感じで来ることも結構多いでしょうし、
も
とも と
あれ高速道路の予定じゃなかったのが、まあ、あの高速道路だったっていうのもありましてね。はい、
でまあ、その中で建築士っていうか、まあ、そのたまたま建築やっておられた住人さんいうことで、はい、まあ、そういういろんなあの話し合いの席にも行かれたというと。
そうですね、まあ、あの管理組合の理事会体制が1年交代なんで、うん、まあ、あの専門家として入って、まあ、継続的に、うん、まあ、話の趣旨をこうつなげていくみたいな感じで、はいはい、まあ、参加はさせてもらってました、
ね。うん、そうですか、はい、それは住民さんにとってみたらすごい心強いですよね、やっぱり。
そうですね、
そういう人がね、専門家がいるっていうのは、でどうでした、やっぱりそういうのは大変ですか、あの話し合いというのは。
大変です ね、 結局、まあ、あの1年交代になるとまた最初から説明し直さなあかん部分もありますし、そういう面では、大変といえば大変ですけどね。
でやっぱり住んどられる方でもいろんなご意見をお持ちの方もおられるでしょうし、そういう意味でもやっぱり苦労されると思いますよ。
もう理事長が変わるともう180度こう考え方が変わるということもありますし ね、
なるほどね、で、まあ、あのそれはもちろん計画自体は、はい、まあ、あのご意見はいろいろ言われたんでしょうけども、まあ、はい、進んでいって、まあ、トンネルもできたと、
はい、
うん、で上のところは、まあ、その空地ですよね、はい、普通はね、
はいはい、それが、まあ、あの本来のトンネルのところで、敷地が切られるとものすごくもう団地ギリギリのところ、うん、建物ギリギリのところが敷地境界になってしまうので、うん、まあ、住民たちの、まあ、あのお金も少し入れて、うん、1000平米ほど買い戻して、うん、まあ、現在はそこを芝生広場と、まあ、外来用の駐車場に今整備しているところなんですけどもね、はい、
うん、やっぱ空いてるところなんでうまくね、その物理的にも使いたいし、その住み手側から言うとやっぱり気持ちいい空間になってほしいですよね。
そうですね、今はもうこんだけの空地がある、まあ、集合住宅はないというふうに思うので、あ、うん、まあ、逆にそれを売りにして、うん、まあ、若い方にも入ってきていただきたいなと思ってるんですけどもね、
うん、やっぱりあの、まあ、洛西ニュータウンなんかでもそうですけども、やっぱ建物も高齢化する、住人も高齢化するということで、はいはい、まあ、千里なんかでもそうですけども、はいはい、やっぱりなかなか難しい問題がいろいろ出てきますもんね。
そうですね、うん、特にうちの場合はその自主管理ですね、はいはい、自分たちで管理組合の、まあ、構成員を変えながらしていくんで、うんうん、若い方が入ってこないともう実質動かなくなってきますし ね、
ね、
はい、
うん、どうですか、その例えばあのマンション、あの、まあ、おみこさんの祇園祭りのとこなんかでも一緒ですけども、マンションが建ってもやっぱり地元になかなか入ってもらえないし、
はい、
そうどう受け入れるかっていうのが難しいっていうのものではあるんですけれども、
ね、まあ、僕らの、まあ、団地も、まあ、いわゆる
社会意識みたいなものは
40年前にいわゆる労働者の世代の方がメインなんで、はいはい、逆に若い方が入ってもらえるとどういうふうにして管理組合入っていくのかっていうのは難しいかもしれませんね。
でまあ、それをこう、まあ、なんとかこう気持ちよく住んでもらうということで、いろいろ建物も
そうですね、はい、
改修されて、
はい、まあ、大規模修繕工事も終えてだいぶリニューアルしてますので、うん、はい、一度 お近くにおられた時に見ていただいてい
や実は近くその伏見高校のね、そのここでもお話ししました、ね、出前授業っていうのをやることになりまして、その深草っていうのは僕あんまり普段馴染みなかったところなんですけども、深草とか砂川学っていうのがすごく急突然身近になってるんですよ。
はい、
だからぜひまあそういう意味ではね、寄らせてもらいたいと思うんですけれども、で、まあ、顧問建築士みたいな形で結局ずっと、
そうですね、
今は、はい、
まあ、あの名前からいくと顧問弁護士みたいなイメージかもしれませんけども、うんうん、どちらかというと建物も、まあ、あの40年経っていろんな問題出てますので、うん、まあ、かかりつけのお医者さんみたいな関わり方をしているという感じですね。
なんかね、ナイトさん、そういう話ようありますよね。町の建築士に。
なりたいという、積極的に なっていくべきやと思いますしね、あの景観法もあって、
はい、
やっぱりその町、どんなこう、たたずまいがいいのか、どういう暮らしをしていきたいのかっていうのをね、やっぱりみんなで決めていく、そのコアになる建築士が、中にいるなといいなと思いますし、うん、ね、それで、ね、いろんな若い世代の人も、あの若い時から町に関わってるっていうのは素晴らしいなと思っています、うん、というところで、今日は、ギリギリまた時間になりました。はい、ということで今日はいろいろ楽しい幅広い話を聞けたかと思います。はい、はい、今日、京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。